森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの奥瀬です。質問が届いています。30代女性、主婦からの質問です。最近友達の影響で YouTube、Nintendo Switch、特に集まれ動物の森にはまってしまい、他の遊びに興味を持たなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか、という質問が届いています。先生いかがでしょうか。
はい、こちらの、ご質問なんですけれども、方法としましては、3通りありまして、
はい、
でまず1個目なんですけど、僕も結構子供の頃っていうのはゲームとかもそうなんですけど、ハマるともうずっとやってた感じなんですね。
はい。
で、基本的に、今振り返ってみて、ちょっとまずお伝えできることとしては、
はい、
まず、一つ目の方法として、こういう場合っていうのはまず YouTube を気の済むまで見させると。
はい。
でまず YouTube を気の済むまで見させたりしていると、僕もそうなんですけど、結構気の済むまで見てたらですね、ずっと見てたらある程度見れはしますけど、だんだんこう見ててもだんだん飽きてきたりするわけですよ。
はい。
僕も結構一時結構 YouTube とかにハマって結構いっぱい見てたりしてたんですけど、ただ結構ね、ずっとね見ててもやっぱり途中でやっぱり、同じやつとか、だんだんね同じやつとかを何回も見たりとかっていう風になったりとか、
はい、
でそれでも全然見れるのは見れるんですけど、ただねずっとねやっぱりね、その他にも年齢とかもね、今はいいんですけど、年齢とかに関しても重ねていったりとか、これからいろいろ経験していく中で、おそらくですね、これからずっと進んでいったときに、ずっとそのね、YouTube を見るかっていうと、多分見ないと思うんですよね。
はい。
これね、いろいろとこれからまた、いろいろこう成長していく中で、いろんな過程を経て、またいろいろ、経験とかもした中で、やっぱり YouTube、今は気の済むまで見せたらいいと思うんですよ、普通に。
はい。
で、気の済むまでもう見せて、で、もう我慢させずにもう見せて、でそれでずっと見てたらだんだん多分飽きてくると思いますんで、
はい、
でそれでも飽きてきましたら、YouTube 自体もあまり見なくなったりすると思うんですね。
はい。
で、僕も実際そうだったんですけど、
はい、
一時ね結構 YouTube とかも面白いんでやっぱり見てたりしてたんですよ。でもね、はい、やっぱりちょっと、いろいろこう忙しくなってきたらやっぱもう見てられないんで、
はい、
はい、もうなんかこう見ながらこう YouTube を見ながら何々するとかっていう風な感じ、なんか本当にその YouTube だけ見るとかっていう風なことはなくなったんですけど、
はい、
なんでこちらに関してはまず1個目としては YouTube についてはもう基本的に気の済むまで見せとけば、どっかのタイミングで、飽きたりとかもすると思うんで、
はい、
そのように対応していただければいいかなと。で、はい、2個目の方法なんですけど、まずですね、その集まれ動物の森を気の済むまでプレイさせると。
はい。
はい。 これもですね、僕もあのゲームに関しては結構ハマって結構やりまくってたんですけど、
はい、
まあ、当時でいうとポケモンにハマったりとか。
あ、ありましたね、
ポケモンに。あのちょうどね、その、ご質問いただいてる方と同じぐらいの、年齢の時とかにポケモンハマったんですよ。
はい。
で、まあそのポケモンずっとやってたんですけどね。
はい。
やってたんですけど、あの、まあ、当時の、まあ友達の一言で一気に冷めたことがありまして。
はい。
で、まああの、それがね、まあ、大体小学生ぐらいからですかね、小学生ぐらいからそのポケモンとかハマりだしてずっとやってたんですけど、
はい、
中学生ぐらいの時に、友達に、まだそんなんやってるんって言われたんですよ。
なかなか厳しい一言です。
なかなか厳しい一言なんですけど、ただあの自分の中でぐさっときまして、
はい、
あの、もうね、あの、まあ、小学校の時とかだったらまだしもね、中学生になってもまだそんなやってんのみたいに言われて、
はい、
で、なんかそこでなんかその一言でなんか一気に冷めちゃったんですけど、
はい、
冷めちゃって、まあ、それまではずっとあのポケモンの対戦とかも含めて友達と結構やってたんですけど、
はい、
その一言で一気に冷めちゃってですね、で、あの、はい、もうポケモンから離れたわけですよ、一旦。
はい、
で、まあ、で、まあ、それでも、まあ、ポケモン自体をやらなくなったんですけどね。
はい。
あの、まあ、途中までね、あれ、まあ、一番最初出だしとか、ゲームボーイの時代で、まあ、緑とか赤とかっていうのがあって、そこからまたいろんな色のやつが出てきたんですけど。
はい。
ただ、まあ、やっぱりね、その一言があったんで、途中で、まあ、やらなくなったと。
はい。
で、おそらく、その、今回のお子さんの場合とかもそうなんですけど、あの、まあ、多分その周りの友達とかといろいろ遊んだりとかしていく中で、あの、多分まだそんなやってるんとかなんか言われた時に、
はい、
おそらく目が覚めると思うんですよ。
なるほど、はい、
おそらく、あの、僕はもう覚めました、僕は覚めましたし、でもやっぱり周りがね、だんだん、要はゲームが出だしはね、ゲームがどったらってなってても、やっぱり小学生の時はそれで良かったかもしれない、中学生とかで、はい、高校生とかなんてなるその段階のところで、やっぱ進路とか、進路であったりとか、まあ、将来のことについて考えたりとかっていうので、やっぱりね、周りの友達が変わってくるわけですよ、どうしても。
はい。
で、それで、あの、ゲームばっかりしてたらまずいっていう風な感じに なって、おそらく自分の方から、あの、おそらく、まあ、やめようと思うはずなんですよね。
はい。
ただ、まあ、これも一概に全員が全員そうとも言い切れないところはあるんですけど、あの、はい、やっぱね、発達障害の場合っていうのは、あの、基本的に、あの、ワーカーホリックかニートしかないような感じなんで、基本的にはどっちを選ぶかになってくるんで、はい、まあ、僕はもうどっちを選ぶかってなった時に、もうニートよりワーカーホリック選んだ方なんですけど、
はい。
で、まあ、あの、多分将来的、まあ、今はね、まだ そこまで、ね、あの、年齢的にまだ小学生とかね、まあ、大体それぐらいの年齢かとは思うんですけど、あの、今は良くても、まあ、要はそれが中学生、高校生、大学生とこう大きくなるにつれて、そんなやってる場合じゃなくなってきますんで、
はい、
なんで、まあ、それまでは気の済むまでプレイさせたらいいかなと思いますけどね。
はい。
結構ね、やっぱりね、僕もそうだったんですけど、その周りがこうなんかこう成長していってるっていうので、こう感じて、なんか取り残されてる感覚に陥るんですよ。
ありましたね。
で、なんか周りはなんか成長していくのに、なんか自分だけ取り残されてるんじゃないだろうかっていう不安っていうか。
はい。
で、多分、まあ、あの、まあ、この今回のご質問のお子さんも、まあ、そういう風な状況に陥ると思うんですね。
はい。
で、まあ、その、まあ、そうなれば、あの、閉めたもので、やっぱりそうなると、集まれ動物の森とかのそのゲームとかも、あの、多分熱が冷めると思うんですよ。
はい。
なんで、まあ、それまではプレイさせたらいいと。
はい、
はい。まあ、どっかで多分やめる時来ると思うんで。
はい。
で、方法3ということなんですけど、方法3としては、まあ、それとなく友達に他の遊びを提案してもらうと。
はい。
まあね、あの、 そのお母さんが言ったりとかしたらなかなかあれなんですけど、まあでもね、周りの友達からこんな遊びしようって言われた時はやっぱりね、遊ぼうと思うわけですよ。
はい。
で僕もまあそのゲームとかもやってましたけど、やっぱりねその、当時で言ったら探偵とかっていうのでこう逃げたりとか、まあなんかその鬼ごっこみたいなやつとかいう遊びもあったりとか。
はい。
そういう風なんとか誘われて遊んだりとかもしてましたし、
はい、
だからまあね、友達から他の遊びを提案してもらったら、あ、こんな遊びもあんねんって、まあ、それはそれで発見になるとは思うんで、
はい、
できればね、まあ、そのゲームとかの遊びというよりはなんか外で遊べる遊びとか、
はい、
なんかこう体を動かす遊びとかもね全然やったらいいと思うんですけど、
はい、
まあ、別に例えばそれがサッカーでも野球でもいいんですけど、なんかね、体をもっと伸び伸びと、使うようなそういった遊びを提案してもらったりとかしたらいいかなと思いますね。
はい。
はい。で、まあ回答は以上になるんですけど、なんか他に質問とか大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。
本日は YouTube やゲームにハマってしまうというお子さんに関する質問にお答えいたしました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ここで番組からお知らせがございます。2021年の7月から本丸ラジオでメインパーソナリティをすることになりまして、まあ、かれこれ半年ほど、しているんですけれども、1月22日土曜日に、また、公開収録することになりました。ゲストは食を通して生きるを応援するライフコンサルタント国際薬膳師の前田育子さんです。まあ、発達障害 ×IT×食×中医学のテーマでお話ししていきます。で、30分のトーク収録後、冬から早春を軽やかに楽しく、美しく過ごす薬膳レッスンを、いたします。参加費は1人2000円で、場所が、本丸ラジオ大阪スタジオになります。難波駅から徒歩、6、7分っていうところです。で、さらに1月26日水曜日の、同じく時間の方が、14時から、13時45分から受付になります。で、1月22日の、公開収録も、13時45分から受付開始になります。1月26日水曜日の方のゲストは、ボープラス工業株式会社代表取締役の関博明さんです。関さんと一緒に発達障害 ×IT× 国産ノーパンク電動自転車のテーマでお話ししていきます。同じく参加費は1人2000円で、場所の方が本丸ラジオ大阪スタジオ、難波駅から徒歩6、7分になります。参加ご希望の方は、吉瀬根 IT クラブで検索いただき、お問い合わせフォームより、ご連絡いただくか、050-5327-1306、こちらの電話番号まで、お問い合わせいただければと思います。それでは、ご連絡お待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、吉常 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.